はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、誰だって同じことの繰り返しというお話をしたいと思います。タイトルだけ聞くとですね、何の話かよくわからないと思うんですが、私が伝えたいのは、毎日同じことをしっかりと繰り返して習慣を作ること、これが一番大事ですよというそんなお話をさせてもらいます。じっくりとお聞きいただいてね、順を追ってお話しますので、ぜひ最後までお付き合いいただければと思います。ここ最近オリンピックの話題をずっと取り上げていましたが、ちょっと今日はそれから離れてですね、ボイシーの方で設定されているトークテーマに目を向けてみました。ボイシーはね、毎日あのトークテーマ設定されていて、もしよかったらこれ喋ってみてくださいっていうのがあって、今日土曜日のトークテーマではなく、これは7月31日の日のトークテーマなんですけど、ハッシュタグ、宿題早くやる、やらないと。宿題早くやる、やらないっていうトークテーマがあったんですね。で、これ、ちょっと面白いなと思ったので、これにちなんで今日のお話をさせてもらいます。まあ夏休みですよね。で、学校の夏休みといえば夏休みの宿題ということで、多くの学校が8月31日までが夏休みになりますから、まあ8月31日までにね、40日ぐらいの夏休みが与えられると。で、それ相当の宿題が出るということですよね。で、これを学生時代のあなたはどっちでしたか？なるべく早く終わらせてしまうというタイプか、最後のギリギリまでやらないというタイプか。まあね、一応8月31日には仕上げるっていう前提でね、期限過ぎてももうやらなかったって人もいるかもしれないけど、どっちかって言ったら8月31日にね、なるべく早い段階で終わらせると、なんなら7月中に終わらせるっていうタイプだったか、それともギリギリまでやらないで8月31日に慌ててやってなんとか仕上げるというタイプだったか、これどっちだったでしょうかと、いうことをまずあなた自身振り返ってみていただきたいんですね。で、私は明らかに早くやってしまうタイプでした。はい、なんなら7月中に終わらせてですね、すべて早く終わらせて、で8月中は楽をするというタイプでしたね。まあ少なくともギリギリまで貯めないと、とにかく気がついたらもうとっととやるというタイプで、これもう性格なんだと思うんですね。多分小学校の時にどっちかのタイプに分かれるとすれば、その性格は一生治らない、気がします。良くも悪くもね、という感じがします。で、まあじゃあ自分がね、早めに終わらせたと、7月中にもう終わらせたと、今日は8月3日ですからもうすでに宿題終わってますよっていうタイプの人がいいかっていうと、あんまり良くない気も最近するんですね。学生の時はそれが良かったと思って私はそうしてたし、少なくともそのギリギリまで溜め込むっていうことは自分にとってはね、絶対良くないことだと思ってたのでやらなかったんですけど、大人になって今私が考えてみると、早くやりすぎるのも、遅くまで溜め込むのもどちらも良くないなって最近思うんです。で、一番いいのは毎日同じことを同じように繰り返せる人、これがやっぱり一番強いんじゃないかなって思うんですね。私たちは自分の仕事があってね、バスケットボールの指導をするとか、バスケットボールの選手だったらね、そのプレーをするとか、やってですね、なんか試合の時、大会の時、今日から、それこそ高校バスケでいうとインターハイが始まります、そういうなんか表舞台に立った時はきらびやかにね、人のことは見えるかもしれないけど、大体多くの人がですね、誰だって毎日同じことの繰り返しをしているわけですよね。どんなにこの有名人であろうと、芸能人であろうと、オリンピック選手、または全国大会に出ている選手、まあ何でもいいんですが、どんな世界の人も基本的には毎日同じような時間に起きて、同じようなルーティーンをして、同じような練習をして、そして、同じような時間に寝るということで、基本的に私たちの、仕事っていうのは単純作業からできてると思うんです。毎日毎日ね、全然違う生活をして、刺激的な生活をしてるってことはほとんどなくて、基本的には同じことを同じように繰り返せると。逆に言うと、その繰り返し繰り返し行えた人が、いい習慣が身についていい結果が出るんだと思うんですね。だから私はよく、自分のバスケットボールの指導の時に選手たちには、練習に飽きるなよということをよく言います。練習に飽きた時点でもう終わりだぞと、毎日同じようなことを繰り返す、それは大事だからだと、 だから同じことを同じようにやって、そしていつでも気持ちを新鮮に保って、で、基本技術に取り組めるっていうことがやっぱり一流になるには大事だよということをよく言うんですけど、これも夏休みの宿題も同じで、毎日同じようにやる、そしていい習慣をつけるっていうことが一番大事なんですね。だからそういう意味で学生時代の私がやっていたような、7月中にとっとと終わらせるというっていうのはあんまり良くなかったかなっていうふうに思います。でね、なんでこの話をあえてしたかっていうと、結構ですね、この私と同じタイプの人って多いんじゃないかなと思うんですよね。要はスタートダッシュにかける人。これってすごく、結構危ういなと、長期視点でいくと危ういなと思うんですよ。同じことを同じように繰り返して、徐々に徐々に1日1ミリ、1日1%向上していって、ずっと右肩上がりっていうのが、人生でも、バスケットボールのチーム作りでもいいわけですよね。だけど、例えば、まさにね、今多くのチームがそうだと思うんですけど、新チームに切り替わりましたとかですね、学年が上がりましたとかですね、そういうタイミングの時に、よし、やるぞって言って、スタートダッシュでガンとこう、新しいことを思いっきり始めて、で、だんだんそれに飽きてきて、最後の方は尻すぼみっていうことがよくあったりするんですね。私は結構、先ほども繰り返し言ってるように、夏休みの宿題は早くやるタイプだったんで、指導者になってからも、はい、新しい新チームになりました。じゃあ、新しいこういうことを今年はやりますって言って、新チームになって最初の時は張り切ってですね、ガンとやって、で、だんだんそれがですね、飽きてきて、成果が出るのを我慢できなくて、また違ったことをやって、みたいなことを繰り返してですね、最初のスタートダッシュはガンとやるんだけれども、だんだんこう、しぼんでいく。で、結果も良くなくなっていく。ね。最初の頃の新人戦の大会は良かったけれども、最後のインターハイ予選は良くないとかね。そういうようなことが結構あったりして、これは良くないなというふうに思ったのが、十数年前ぐらいですね。で、この夏休み、早くやるやらないっていうトークテーマを見たときに、あ、これはね、このスタートダッシュの危険性の話をしようと思ったんですね。まとめていきますが、私はどちらかというと夏休みの宿題を早くやるタイプの人でしたと。で、今ではそれを性格は変わってません。で、それはそれでいい面もありますが、結局、一番気をつけなきゃいけないのは、日頃の習慣づくりっていうところにフォーカスせずに、ある時は張り切って、だんだんやる気がなくなっていくと。要はスタートダッシュ系の、頑張り方をするっていうことは、成果を上げづらいっていうことを私は思ったんですね。だから、一番いいのは、毎日同じことの繰り返しに飽きずに、ちゃんとその習慣化に向き合って、やっていくってことが大事で、今オリンピックやってますけど、一流のアスリートほどね、有名なのはイチロー選手、野球のね、イチロー選手が毎日同じような生活をして、同じようなルーティーンでバッターボックス立ってみたいなことを言われてましたけど、まさにその通りで、本当に毎日同じことの繰り返しを飽きずにどれだけやれるかっていうのが勝負ということで、この夏休みの宿題も本当は、均等にね、毎日同じように、同じ時間に同じようにやっていって、勉強の習慣を作るっていうことが一番の目的であって、スタートダッシュ君だって私は、大いに反省をしているという、そんなお話でございます。いかがだったでしょうか。今日はね、ちょっとね、取り留めもない話になりましたけれども、何らかあなたのね、気づきのヒントになれば嬉しいです。バスケの大学というチャンネルで、毎日放送をしております。もし今日の放送がちょっとでも面白かったなと、続きが気になるなという方はですね、どのチャンネルかわからなくなる前にぜひチャンネルのフォローのボタンを押しておいてください。また、いいねのボタンを押していただけると大変嬉しいです。毎日更新の、音声作成のね、励みになりますので、ぜひいいねのボタンを押して応援してください。よろしくお願いします。次のチャプター区切っていきます。ちょっとだけお待ちください。では、ボイシーの方ではいただいたコメントを毎日読み上げております。昨日の放送は、バスケはリズムのスポーツということで、オリンピックのバスケットボールの試合を見てですね、感じたことをお話をしております。まだ聞いてないやという方は、ぜひこのね、チャプターから聞いてみてください。いただいたコメント、昨日は3名ですね。影島さん、おはようございます。ディフェンスの硬さは見てて勉強になりました。体をしっかり当ててるし、姿勢もお互い低いように見えました。宮崎選手のドライブが速すぎて見てて気持ちよかったですと。いかに気分よくシュートを打つか分かる気がします。パスが回ってオープンになって、ディフェンスが5点になると、ディフェンスのメンタル的にも、あ、やばいとなりますし、そういうシュートはよく入ります。目に見えないリズムを整理することができましたということでね、素晴らしいアウトプット、言語化していただいてありがとうございます。 続いて宮崎先生、ゴール型スポーツで独特の、独あの、あ、えーと、ゴール型スポーツの特性でリズム、流れありますよね。リズムを失うのは自チームの単純なミスから相手が勢いづく。リズムを得るのは相手を上回るビッグプレーが出た時かなと個人的には思いますが、なかなか言語化するのは難しいですね。ということで。はい、ありがとうございます。そうですね。まあ、ビッグプレーが出るということ、やっぱりおっしゃる通りだと思うんですけど、その、継続の上でこうビッグプレーが出るものなのかなということでね、今日のまあ話の習慣化ってところもつなげて考えていただけると嬉しく思います。ありがとうございます。最後は東新さん、去年の沖縄ワールドカップからオリンピック出場を勝ち取り、この世界の舞台で日本のバスケット、しかもこんなに熱い好ゲームを観戦できたことを幸せに思います。先日のプロジェクト X で佐古健一さんもおっしゃられていましたが、次世代の選手が必ずつないでくれる、それを確信させてくれた素晴らしいチームに感謝です、ということでね。はい、ありがとうございます。まあ昨日も男子の試合が行われまして、惜しくも負けてしまいました。女子の方はもう1試合ありますね。バスケットボール、まだまだね、応援していきたいと思います。東新さん、コメントありがとうございます。はい、ということで、コメント、もしよかったらいただければと思います。ぜひあなたのアウトプットにコメント欄使ってください。それから、バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。もし興味のある方は、この放送の説明欄から一度案内ページ覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。